まず一つ目の質問としまして、壱岐市の公式 LINE についてお伺いさせていただきます。壱岐市の公式 LINE をより多くの方にと届ける、かつより便利なものにしていく方法を模索するための質問となっております。まずお伺いいたします。現在の壱岐市の公式 LINE の登録者の人数、そのうちの党内の人数、その年齢比について教えてください。お願いいたします。
公式 LINE のこの面については、ね、一応質問だけは一括で。
一括で聞いた方が良ければ一括で、じゃあお願いいたします。順番的には後の方が分かりやすいかなと思ってます。
その用紙の時に
分かりました。はい、じゃあ、合わせて、公式 LINE の中にあるメニューの中で、メニューごとで、これまで使われた回数についても教えてください。お願いいたします。
はい、森議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、中上社会振興部長。
1番、森議員の壱岐市公式 LINE についてのご質問に答弁をさせていただきます。壱岐市公式 LINE につきましては、令和3年12月から本格運用を開始をし、新型コロナ関連情報や市政情報、イベント情報をお届けするとともに、市民皆様方からの通報、ご意見、ご提案などを受けることができる電子窓口としての利用していただいております。またこれまで火災情報メールとの連携や移住定住向けメニューを新たに追加するなど、充実した情報の提供による利用の拡大にも努めております。ご質問の現在の全体の登録人数でございますが、3月9日現在、友達登録が2393人でございました。ただいま確認をいたしましたら、今日、ただいま2414人となっておりました。党内の人数でございますが、受信設定を登録された1961人のうち、1864人、約 95% が党内の登録となっております。年齢比でございますが、受信設定を登録されている方、1961人のうち、内訳につきましては、20代が36人で 2%、20代未満ですね。20歳未満が36人で 2%、20代が164人で 8%、30代が316人で 16%、40代が545人で 28%、50代が448人で 23%、60代が301人で 15%、70代が127人で 7%、80代が24人で 1% となっており、40歳代、50歳代を中心に登録をいただいております。次のご質問の公式 LINE の中にあるメニューの中で、メニューごとの利用回数でございますが、これまでは情報を取得できておりませんので、今月1日から情報を取得できるように設定をいたしました。今後改めて情報提供をさせていただきたいと考えております。なお、これまで市民レポートとして35件の情報提供があり、危険箇所など担当課において対応を出しております。また LINE の機能要望が29件で、可能な範囲で機能改善をいたしております。これまで壱岐市公式 LINE を16ヶ月ほど運営をしておりますが、より効果的な情報発信や LINE を窓口とした行政手続きの導入などを実証していくため、 今月からサポート会社を変更しリニューアルをいたしております。これに合わせまして市民皆様をはじめ多くの皆様に ご登録をいただきたく、本壱岐市公式 LINE の市民皆様への周知についてでございますが、広報誌に定期的に掲載をし、また広報誌の今月3月号にも記載をするとともに、自治公民館の回覧文書でも本内容について周知を行ったところでございます。また壱岐市ホームページをはじめ壱岐市ケーブルテレビにおいても、紹介をし、あせて壱岐市ケーブルテレビの公式、YouTube においても配信をするなど周知と登録の、推進に努めているところでございます。今後も利用者目線で内容を充実させていただくとともに、将来スマートフォンで自治体のデジタル総合窓口が可能となるようデジタル化にも取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、
森議員、
お回答どうもありがとうございます。この後に質問させていただこうと思っている内容についてもかなり触れていただきまして、とても助かりました。それでは、今のご回答を踏まえて、追加で質問させていただきたいと思います。ですね、まず、最初が、現在の登録人数であったり、その年齢比に関してですね、当初の目標と比べたかと思うんですけども、その目標と比べて、現在のその数字の推移っていうものについてどうお考えかっていうことをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、中上企画振興部長。
森議員のご質問にお、お答えをいたしますが、目標数値等についてはですね、ちょっと設定をこういたしておりません、が、より多くの皆様にというようなところで、これまで周知等を行っておりまして、今回、そういった、特に登録者数を増やすということが非常に重要なポイントでございますので、ただいま申し上げました、周知など適宜行っているところでございます。以上です。
あり
がとうございます。僕はその今の登録者人数をお伺いした肌感覚だと、人口の10% 弱の方が登録してくださっているということで、かなり悪くはない数字なんじゃないのかなっていうことを、お伺いして思いました。で、その中で、市民レポートが35件、あと、機能要望が、ごめんなさい、聞き取り、切れなかったんですけど、15件とおっしゃいましたかね。これまでに、機能要望、29ですね。29件の機能要望があったとのことですが、先日ですね、担当課にお話を聞かせていただいたときに、その公式 LINE を導入する、大きな目的の一つとして、市民と双方向のコミュニケーションを取ることだというお話をいただきました。で、まさにこの市民レポートであったりだとか、機能要望だとかっていうところ、あとはパブリックコメントだとかっていうところに関しましては、市民との双方向のコミュニケーション、の部分かなと思いますが、これについて、当初、もっとたくさん来るんじゃなかろうかと想定していたであったりだとか、この部分を特に、公式連の使い方として伸ばしていきたいんだとか、そういったお考えが、あるかどうかということについてお聞かせいただきたいです。
はい、企画振興部長。
はい。森議員の追加の質問でございますが、どれだけ、そういった市民レポートなど、市民の皆様からのご要望等々がですね、あるかという、想定まではこうしておりませんでしたけれども、今回これを導入した当然大きな内容としては、そういったいろいろなご意見もいただくツールを持って、市としても設けておく必要があるというようなことから、今回この LINE 公式 LINE を導入したところでございまして、これが多いのか少ないのかというのはちょっと、なかなか難しいところでございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、できるだけそういったことについてもこういった LINE を活用して、いろいろなご意見等提案等をいただくことに今後も詰めていきたいと思っております。
森議員。
ありがとうございます。ですね、もし、ここでお話しできる内容で、具体的にその機能要望29件の中で、こんな要望があったよってものがあったら教えていただくことは可能でしょうか。
はい、企画振興部長。
はい、LINE の機能要望で、まあ、主なものとして改善した内容について少し、ご説明をさせていただきたいと思います。要望がありました、まあ、防災情報の配信につきましては、令和4年9月に防災メールと、まあ、連携をさせまして、避難に関する情報とか、気象警報などの配信も開始をいたしております。また、12月には火災メールとの連携も開始をいたしました。これも、昨日の要望に基づいて改善をした内容でございます。他にも、自治公民館の回覧板を、まあ、LINE で見られるようにしてほしいだとか、また告知放送の内容を配信をしてほしいなどの要望をお受けをいたしております。まあ、今後それをすべて、実施できるということはなかなか難しいところもございますが、まあ、今後関係部署と連携をいたしまして、まあ、対応を考えていきたいと考えております。以上です。
森委員。
はい、どうもありがとうございます。まあ、すでにその要望があったことについて、実装しているものがあるということで、大変素晴らしいなというふうに感じました。で、僕からも一つ要望というか提案をさせていただければと思うんですけれども、壱岐市のパブリックコメントについて、LINE 上からこう入っていって、なんでパブリックコメントをしようとする項目がある、メニューがあるんですけれども、実際そのですね、項目をクリックすると、結局その市のホームページに飛んでしまうので、LINE 上から回答できないっていうところがあり、まあ、なんていうか、そこで諦めてしまう方が結構多いんじゃないのかなというふうに感じましたので、ぜひそれも、ワンストップですね、LINE、公式 LINE の中で、できるようにすると、よりパブリックコメントに参加してくだされば方が増えるんじゃないのかなというふうに、思っております。はい。ちょっとお待ちください。はい、先ほど中井部長の方から先んじてご回答いただいた部分でもあるんですけれども、やはりこの LINE の公式 LINE の登録者数っていうのは市としてはぜひ増やしていきたいところなのかなというふうに思っております。で、新しいこうツールを3月1日から導入したっていうお話だったんですけども、それはなんかこう、まあ、例えば L ステップのような分析ツールのようなものを導入したっていう認識でよろしいでしょうか。
はい、企画振興部長。
はい、森委員の追加のご質問でございますが、サポート会社の変更につきましては、まあ、全体の見直しの部分もございましたし、ただいま申し上げました、いろいろな機能の追加等もございました。また、これまで、この LINE の内容につきまして、まあ、担当者としては政策企画課、情報管理課でございますが、そこでの一括した入力ということになっておりましたが、まあ、各課での入力を拡大をするための入力のシステムも改善をしたということで、より多くの情報提供をできるような改善のために、今回、サポート会社も変更し、リニューアルも行っているところでございます。以上です。
堀委員。
ありがとうございます。先日、この件について、事前に担当課の方に お聞かせいただいたときに、まあ、一人でこの公式LINE を運用しているんだという話を聞かせいただきましたので、まあ、やはりかなり大規模な、運用になっていると思いますので、なかなかこう一人で全部やるということは難しいかなと、その時感じました。で、それをできるだけ、なんていうんでしょう、オペレーションの大変さっていうものを各課に分散したっていうことはとても素晴らしいことかなというふうに思います。で、少し話を戻りまして、この目標の登録人数、目標ではないですね、その LINE の登録人数を増加に向けて、まあどういうことをできるのかっていうところで、先ほどいろいろ今後やっていこうとしている施策についてお聞かせいただいたんですけれども、今のご答弁の中で、まあどういう分析ツールを得ているかっていうところまではお伺いできなかったんですが、例えばこの LINE のですね、分析ツールを得るとどんなことができるようになるかと言いますと、どういった経路で登録してくださった方が、例えばその 市の広報誌に書いてある、まあ、載っている QR コード経由で登録してくれたのかであったりだとか、あとは市のホームページ経由で登録してくれたのかであったりだとか、あとは市が運用している SNS だとか、まあ、例えば YouTube だとか、まあ、どこから、どの方が入ってきたかっていうことを分析できるようなツールになっているんですね。で、それができるとどんないいことがあるかと言いますと、例えばその、先ほど20代、30代、40代、50代、まあ、各年代の方がこのぐらいいらっしゃるんだよっていうことを教えていただいたんですけれども、まあ、もしかしたら今後、この高齢者の方に、年齢高い方に、まあ、もっとやっぱり、便利にこう情報を届けていきたいって言った時に、そこを増やしていくために、どのようにしたらその世相の人に届けることができるんだろうかっていうことが、その分析ツールが入っていることによって、より効果的な打ち手っていうことをが分かるようになっているので、まあ、そこに絞った、打ち手っていうことを考えるように、ことができるようになります。で、先ほど新しくそのシステムについて、新しく導入したって話をされていたんですけれども、まあ、ちょっと、どういうシステムを使っているかというところまで僕分からなかったんですが、まあ、そういうことができるツールもありますし、そういうツール、まあ、非常に安いものになっておりまして、そんなにお金かからないので、まあ、導入することによって、より登録者を増やすことであったり、まあ、それが市民の方の利便性につながっていくことだと思いますので、ぜひ、もし新しいシステム、そういった分析ツールの機能がないのであれば、そういったものを検討していただければなというふうに思います。
企画振興部長、
はい、ご提案をいただきましてありがとうございます。先ほどのパブリックコメントのことも含めまして、ただいまの内容について、検討させていただきたいと思っております。どうもありがとうございます。
森委員、
はい、ご検討いただけるということでどうもありがとうございます。ちょっとお待ちください。あと先ほどの新たな機能についてというところなんですけれども、まあ、例えば近くの自治体である福岡市であったりだとか、あと東京の渋谷区ですねといったところが、まあ、全国的にも先進的な DX の取り組みをしているので有名な自治体かというふうに個人的には捉えています。で、福岡市と渋谷区の LINE に僕も登録しているんですけれども、やっぱり提供されている公式 LINE の中のメニューにかなりこう違いがあるんですね。で、もしかしたら担当課の方も、その辺を、なんていうんだろうな、見て、なんていうんだろう、勉強していただいている可能性は、もちろん大いにあると思っているんですけれども、例えば、一例でいくと、福岡市だとか渋谷区とかだと、証明書ですね、住民票だとか、各種この市が発、自治体が発行する証明書の手続きだったりっていうものを、もう LINE 上で完結して、いて、まあ、電子発行の時もありますし、あとはその郵送で届いてくるだとか、まあ、そういった機能がついていたりもするんですね。で、個人的にはまあものすごく、便利なものかというふうに、考え、僕も使ったことがあります。で、例えばゼロからそういったものを、こういう機能があったら便利なんじゃないか、こういう機能を入れるために何かこうシステムを開発しようとすると、もちろんすごく、コストがかかる話かと思うんですけれども、よそでも先に取り組んでいるものに関しましては、まあ、いい意味でも真似をするというか、真似をしてこれをやったら、まあ、もっと便利になるんじゃないかということを、取り組んでいくことができるかなというふうに思いますし、あと先日担当の方にお話を伺ったときには、結構その福岡市とはコミュニケーションが取れるんだって話を聞かせていただいたので、もしコミュニケーションが取れるのであれば、ぜひそういった、これをやってよかったよとか、これはやったけどあんまり効果がなかったよとか、そういったところをですね、勉強させていただきつつ、育種のラインをより便利で、多くの方に届けるような取り組みをしていただければなというふうに思っております。以上です。
はい、企画振興部長。
ただいま、まあ、福岡市の、まあ、公式 LINE などですね、今、実際、実施をされているところのところも参考にというようなところ、まあ、につきましても、以前、まあ、ゴミ分別での、まあ、LINE の実装などもですね、ご提案を、あったところでございまして、これも福岡市の公式 LINE などの、 同じようなシステムをですね活用しまして、まあ現在データの作成がほぼ完了しているということで、まあ実装に向けた準備を進めているところもございますので、まあそういった他の自治体の事例なども参考にですね、今後より充実した内容に努めていきたいと思っております。以上です。
マリン、
ありがとうございます。
今回のこのやり取りの中でもうかなりいろんなことに取り組んでいただいていることをですね、さっき叫まれしていますか、感じました。デジタル、まあ、DX 壱岐市も推進していますが、そのデジタルのいいところっていうのは、まあ、やったことに対する結果がですね、数字で明確に見えて、それをもとにこう改善を重ねていけるところかなっていうのは思っておりますので、ぜひ今後もですね、それを継続してより良い市民の便利なものをですね、やっていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、次にですね、壱岐市のペーパーレスについて、質問させていただきます。現在、壱岐市で、年間のですね、印刷費用はいくらになっているのか、ペーパーレスを今推進されていると思いますが、ペーパーレスを推進する前と比べて、その印刷費用の推移はどうなっているのか、どこまで紙を経費ベースで削減することを目標としているのかについてお聞かせください。よろしくお願いいたします。
まあ、総務長。
一番、森議員のご質問の年間の印刷費用はいくらになっているのかでございますが、令和3年度の印刷製本費の実績は、学校などの出先機関を除く、4庁舎、まあ、事務所も含むところでございますけども、実績が約2240万円となっております。この中には、広報域の印刷代503万円、税等の納税通知書や各種通知書の印刷代223万円、壱岐市の広告入り封筒や窓開き封筒の印刷代180万円など含まれているところでございます。町内の事務にかかる印刷製本費の目安といたしましては、4庁舎の複合機の使用実績、カウンター料を比較することが最も現実に近い数字になるかと思いますが、これにつきましては令和3年度が546万9000円、一月あたり約45万5000円となっております。令和4年度は年度途中でございますので、一月あたりの数字だけをお答えをいたしますが、約52万3000円となっており、前年比では増加をしております。また、印刷製本費と合わせまして、用紙の購入状況につきましても調べましたところ、令和3年度が一月あたり約23万8000円、令和4年度が約24万6000円と、こちらも増加をしておりました。これらにつきましては、コロナ禍における各種会議やイベント等の自粛が徐々に緩やかになるとともに、行政側としての活動も活発になってきていることの影響ではないかと考えております。コロナ禍前の平成30年度、令和元年度の印刷製本費の実績がいずれも約3300万円。と、令和3年度と比較して1000万円以上大きかったことからも、このような特殊の状況下であるために、ペーパーレス化による効果額として把握するのはちょっと難しいところでございました。しかしながら、本市のペーパーレス化につきましては、議員皆様ご承知の通り、壱岐市議会の発議によりまして、平成27年からタブレット端末が導入され、議案配布をタブレット上で行うことで、ペーパーレス化が図られているところでございます。導入以前は大量のページ数となる議案について、予備を含め100部ほど印刷をして、紙ベースにて配布をしておりましたが、 紙資源の節約のみならず、製本作業等の省力化も図られ、大きなメリットを生み出しております。また、当時タブレット端末導入は全国の中でも先進的な取り組みとして評価され、これまで多くの行政視察の受け入れ等が行われております。こうした中、本市においては DX 推進を積極的に図っており、ペーパーレス化による業務改善、行政事務の効率化等を目指し、特に電子による内部決済事務、以下、電子決済と申し上げますけれども、その推進に取り組んでおります。これまで、カムベースでの決済がほとんどであった、内部決済事務について、DX 推進の取り組みの一環として、電子決済を本年度の壱岐市部局行動目標の具体的取り組みの一つに掲げ、まずは総務部総務課から試験的に取り組みを始め、その後、マニュアルの作成、課長等会での周知等により、全庁的に電子決済事務を進めているところでございます。総務課においては、部局行動目標に示した 60% をすでに超えたところでございまして、市全体においても、令和3年度末に 6.1% であった電子決済比率が 21.5% と、徐々に浸透が図られているところであり、今後も引き続き、ペーパーレス化の取り組みを進めてまいります。以上でございます。
はい、森委員。
ありがとうございます。とてもよくわかりました。本来はですね、この質問の後に、各項目別の印刷費の内訳を出せるかっていうことを聞こうかと思っていたんですけれども、先に、ご回答いただきましたので、とても、理解できました。で、ちょっと細かい話になってしまうんですけれども、今、ご答弁いただいた内容、重複かったら申し訳ありません。広告入り封筒、事務印刷費、あと納税通知書であったり、広報遺棄の、印刷費用っていうものが、前年で言うと2240万分の大体900万円ぐらいかなというふうに、今理解したんですけれども、その、今後、仮に今の、上げた費用っていうものを圧縮していくのはなかなか難しいと仮定したときに、残りの1300万円分ぐらいのところが、その圧縮の余地が残されている部分かなというふうに思うんですけども、その中に多分、先ほどおっしゃったその決済事務であったりとかっていうのが含まれているのかなと思いました。その他のその、例えば1300万円の中の内訳をもうちょっと細く見ていったときに、ここの項目についてもっと減らせそうだなと考えているとか、ここはもうちょっとなんかやっていきたいなと思っている箇所があったらお聞かせいただけると嬉しいです。
はい、熊総務長。
森議員の再質問の方にお答えをいたします。今議員の方からお話をいただいた項目等の中でもやはり、広報遺棄とかその他市民への文書等の配布についてが、ウェイトが大きいございます。で、この部分をどのように、縮減するかというよりもどういう形で市民の皆様に理解をいただけるかというところが今一番大きな問題と思っております。で、特にその広報誌、回覧文書の、電子化につきましては現在市民向けの行政情報においてはご存知の通り自治公民館を経由して、各個回覧そして各個配布を行っているところでございます。また市民等へのお知らせの手段として、告知放送、ケーブルテレビ、その他先ほどの公式 LINE 等のあらゆるツールを活用して、紙に頼らない手段を定着をさせていく、時代となっているということは感じております。そうした方向に持っていくことがそして効率的ではございますけれどもやはり市民の方の目線で見た場合、すべての方にやはり平等に情報を提供するべきだというところの点で考えますとやはり電子機器等を活用できない方もいらっしゃいます。そういう中では現時点では重複することになっても紙ベースの情報提供はある一定、今の段階では必要じゃないかと思っております。ただ今後におきましては今申しました分野においては、大きく縮減されるところではないかと思っているところでございます。以上です。
森委員
ありがとうございます。 まあ、おっしゃる通り、その、紙じゃないと伝わらない方がいらっしゃるっていうのは、僕も本当にその通りかなと思っております。で、まあ、広報域については、先ほど中井部長からご答弁いただいたように、公式 LINE の方で機能改善のところで、まあ、デジタルで配信でもいいんじゃなかろうかという声が市民から曲がっているという、お話があったので、まあ、もしかしたら、こう、うまくこう、設置案というか、使うことによって、まあ、若干、費用を減らしていくことは可能なのかなということを、まあ、今、お聞かせいただいて思いました。で、あとは、その、やっぱりこう市民向けのペーパーレスに関しては、まあ、残さないといけない部分というか、まあ、どうしてもあると思うんですね。なんですが、この市役所の内部の部分に関しては、まあ、市役所の中の決め事で、まあ、なんとかなるところかなというふうに思いますので、まあ、どちらかというと、市民の方に負担を強いないかような形で、経費を削っていく部分、経費削っていく方は SDGs の観点からも、やれる余地っていうのは市役所内部の方がより大きいのかなというふうに思っております。で、まあ、僕もそんなに詳しいわけではないんですけれども、市役所にお伺いすると、まあ、巨大なキャビネットが結構あって、そこにすごくたくさん資料が、あるような印象を受けておりますので、まあ、今ここで具体的に、何の項目をもっと減らせるじゃないかっていう、それは全くないんですけれども、まあ、もちろん、もう検討していただいていることだと思うんですが、まあ、段階的にですね、この資料を、まあ、今後の資料を減らしていくっていうこともそうですし、あとはその、まあ、今、以前の紙の保管場所でかなり大きな物件を使っているっていうこともあったりすると思いますので、まあ、物理的な余地を、スペースをですね、圧縮するっていうのも含めて、検討していただければなというふうに思っております。
総務長。
まあ、最終的に完結文書につきましては、その、どう処分するかというところになりますけども、そこまで行く前に、やっぱり減らすというところが、森議員言われておる通りと思っておりますし、まあ、具体例を挙げて、説明したが一番早いと思うんですけども、その、電子決済以外の取り組みとしては、本市では、まあ、昨年4月より、行政手続きにおける押印の見直し、まあ、国に習って押印の見直しをしたわけですけども、まあ、国、県の条例などにより、求められるもの、そして契約等の会計手続きに関するものなど、一部の例外を除いて、800件を超える事業や手続き等について、押印の廃止を実施をいたしました。押印廃止の関係条例等の改正が整備できたことによりまして、すでに、まあ、メール等によって、提出を認めているものもございます。そういう中で、今後、行政手続きのオンライン化がさらに進んでいくものと思っております。以上です。
はい、ありがとうございます。とても素晴らしい取り組みだと思います。まあ、今後ももちろん継続してそういった一連のですね、取り組みをしていただけることかと思っているんですけれども、まあ、なかなかこう見にくい部分だったりもするので、できれば何らかの形で、なんかこう、もう少しこういった進捗で進んで、プロジェクト進んでますよということをですね、わかるようにしていただけたら、嬉しいです。特にこれについて答弁はいりませんので、僕の一般質問これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。